夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。7月13日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日写真を載せましたのはアジサイの絵でした。雨の季節、ヒロさんからいただきました。鮮やかなブルー綺麗ですね。ジメジメしてなかなか梅雨明けしませんね。相場もジメジメパッとしないな。アイスコーヒータイムにしますといただきました。本当これが終わると梅雨明けなんですかね。九州の方は大雨でちょっと被害が広がってしまっていますよね。梅雨の末期には特有とは言うもののちょっと記録的な雨のようですよね。アジサイおじさんからは綺麗な青ですね、カタツムリでもいれば完璧ですねっていただきました。ジン君の腹ヘッダーさんからいただきました。あれ成し遂げてないんですね。今日の写真も食べ物ではないのね、残念ね。食べ物以外の写真の時ってコメント少なくね。そうなんですよ、やっぱり食べ物がよろしいでしょうか。雨の季節、ガクアジサイ綺麗なブルーですね。雨の日経、今週はモニターがブルーでした。早く日経梅雨明けしないかなっていただきました。あ、そうですよね、値下がりの緑でしたよね。フラマンさんからは食べられません涙っていただきました。あ、ちなみに写真はもっと寄った方がインパクトある写真になりますよ。おお、今度やってみます。エビちゃんさんから、おお綺麗な食材、違うアジサイだ、携帯でも綺麗に撮れましたね。菅さんの解説はすごくわかりやすいです、楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。にゃんこさんからは、こんにちは、蒸し暑い日ですがアジサイの写真爽やかですね。5月に1306トピックス連動 ETF 買いましたがパッとしません、苦笑っていただきました。うーん、5月にお買いになってましたか。アヤリストさんからは、花音痴の私には何の花か分かりませんでしたが番宣で納得、いつも遠目で見ているので全然違う花に見えました。あ、それありますよ、あの普通に見てるのとこう写真で寄って撮った時って全然違う顔に見えますよね。カンさんの ETF 講座、今月も楽しみです。昨今の相場だらだら下げて嫌な感じだけど、目をつぶって日経レバ1570買いました。買った途端ちょっと早まったかな、この自信のなさ。でも買いたくなるんです、ほとんど病気だな。病名せっかち性買いたい病。あー、ちょっとせっかち性ですか。主婦子さんからいただきました。こんにちは、京都は雨はありませんがとっても蒸し暑く息苦しいです。あまりにもアジサイが美しいので参りましたといただきました。ありがとうございます。うん、アジサイの写真には皆様いいですねと言っていただきましたが、食べ物の写真への期待もあるのでまた頑張って撮っていきたいと思います。それでは今日の予定です。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記、その後投資のティールームへようこそ。今日は菅春土さんをお迎えしております。月間 ETF 投資情報です。そして225先物夜間取引寄付速報などお伝えいたしまして、今日も4時45分前までどうぞよろしくお付き合いください。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価は8724円12銭、4円11銭高。トピックス 746.34 マイナス 1.15 ポイント。出来高概算で16億2400万株、売買代金は1兆8億円余り。値上がり銘柄数850、値下がり653、変わらず159銘柄。規模別で大型と中型がマイナス、小型はプラスとなっておりました。今日の東京市場で指数は小動き、日経平均は小幅ながら7日ぶりの反発、トピックスは7日続落となりました。アメリカ株続落を受けて売り先行でスタートしましたが、売り一巡後は小動き、その後買い戻しなどで小幅は少し上げ幅を広げる場面もありましたが、3連休を控えて積極的な売買は目立たず、わずか4円高で日経平均終わっておりました。 今日の小反発の背景について特段の好材料はなく3連休を控えた売り方の手締まいではないかですとか、昨日までの6日続落でおよそ 4% も下落したので自立反発狙いの買いが入ったのではないかなどといった解説が聞かれていたようです。大手電機や中国関連など最近下落が続いていた銘柄の下げが一服、一方で好業績の小売りなど内需株の年初来高値更新も目立ちました。11時頃に発表された中国の46の GDP は実質で前年同期比 7.6% 増加とおよそ3年ぶりに 8% を下回りました。良くないことは良くなかったのですが、ほぼ市場の予想通りだったため、これを材料視する向きはあまりいなかったようです。オプションとミニ日経平均先物7月ものの SQ 特別生産指数も無事通過、この SQ 値が8678円36銭ということですから、今日は終日これを上回って推移した格好でした。個別ではソフトバンクが商い伴って上昇、年初来高値を連日で更新、ファナック、アステラス、ファーストリテイリング、シャープが上昇、レナウン、東方チタニウムが大幅高。一方、三菱 UFJ、キャノン、ホンダが下落。昨日イギリスの同業大手の買収を発表した電通は負担が増加することが懸念されて大幅安となっていました。日経平均株価は小幅に反発、トピックスは続落でした。東京外国為替市場円相場、直近のところ1ドル79円23銭から26銭、1ユーロ96円58銭から73銭、ユーロドル 1.2193 から94での取引です。ではここで夜トレからお知らせです。番組内でお送りしている高野康則のプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジとの連動企画です。プライムチャレンジとは FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアをお取引してキャッシュバックのチャンスをゲットするキャンペーンです。高野康則のプライムチャレンジ虎の巻。夜トレではすっかりおなじみですね。高野康則さんがその対象の通貨ペアの魅力や取引のポイントを分かりやすく解説してくれます。ちなみに今週のプライムチャレンジの対象ペアは全通貨です。キャッシュバックの権利は明日の朝5時59分までの取引ですので、まだ FX プライムの口座を持っていないよという方は夜トレの番組までにぜひ FX プライムのホームページを見ていただき番組に備えてください。お知らせの後は投資のティールームへようこそです。
最新の投資情報は日曜日に動き出す週刊投資情報新聞日経ベリタス、毎週日曜日発行。お申し込みは 0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
FX取引なら伊藤忠グループの FX プライム。 FX プライムではただいま新感覚のキャンペーンプライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。 FX プライムで口座開設し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。口座開設はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索。FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
投資のティールームへようこそ。本日のゲスト、インデックス投資アドバイザーで信用 FP オフィス代表の菅春土さんです。菅さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月間 ETF 投資情報、はい、選んで楽しいファンド、
そうです、
ETF の情報を月一でお届けしていますが、今月も楽しくお届けしてまいりたいと思います、
はい、頑張りましょう。
先ほどもいただいておりましたけれども、 ETF 買ってみたよっていう方も増えてるような気が いたしますね。
素晴らしいことですね、はい、嬉しいですね。
まず6月の国内 ETF 売買代金のランキングベスト10を見てみますと、夕焼けマーケッツの投資日記の下の方に載せておりますが、今回も1位は225投信なんですけれども、4位に日経レバレッジ、そして7位に日経インバース、8位にトピックス2倍、
はい、
ちょっと離れて12位にトピックスマイナス1倍ということで、うん、ブル型ベア型、
そうですね、
盛り上がってますね。
盛り上がってますね。これは実際に買ってみたことがある方に聞きたいですね。
どうでしたかと。
そう、なんで買いたいと思ったんですかみたいな。
お寄せください、ぜひ、はい。
これね、アメリカとか、韓国とか、それからシンガポールとかでもそうなんですが、やっぱり、手軽に自分の相場を張れるっていうのが、最大の魅力みたいですね。うん、だって、証券口座一つあったら。
そうですよね。
うん、
で、なんか、
ベアとか。
自分の相場感を、
そう。
試すというか。
そう。
いいですよね。
そう。
はい、
で、購入単価安いですので、うん、まあ、ちょっと、一回試しにやってみようかしらという、あれなんて言うんでしょう、人間の試し心をちょっとそそりません？
うんうん、この投資単位が少ないっていうのはありますよね。う
ん、例えば30万、40万するのにかかるんだったら、いやー、ちょっとやめとこうとなりますけれど。
私のあの知り合いの方は、
はいはい、
あの長期投資を個別株でやってらっしゃるので、今はお休みっていう期間が結構長いんですって。
なるほど。
でも相場感が鈍るので、うん、こういうのが出てくると、これでちょっと日経平均下がるんじゃないかなっていう時でもやってみられるのでいいって言ってました。
そうですね、うん、なんかこう練習ね、あのバッターの方は素振りをしないとこうなんて言いますから
、うん、
球が当たらなくなるのと同じように、うん、こういうのを使っていただいて自分の相場感をこうキープする、
はい、
というのも非常にいいと思いますね。
ね、やっぱり、はい、あの見てないとなんか鈍るというか、
そうですね、
そういうのあるのかなとも思いました。そして今回はもう一つ、ビックス短期先物も5位に入っております。
はい、
うーん、
まあこれも今のマーケットの不透明感を反映しているっていうことでしょうね。
そうですよね、
はい、
6月と言いますと半ばにギリシャの選挙があったわけで、
そうですね、
それまでもうどうなっちゃうかって言ったんですもんね、はい、
そうですね、まあスペインとかもちょっと心配なんですけど、
うん、
私スペインとか行きたいですね。
スペインね、
その現地どんな雰囲気なのか
今ですか。
はい、いや、ここだけの話なんですが、はい、私2004年に新婚旅行スペイン行ったんですよ。
まあ。
その時も、彼女さんすごかったんですよ。
何
が？リゾートマンションの建設ラッシュが。電車乗ってて分かりましたもん。あちこちでクレーンが立ってて。今から思ったら、もうバブルでしたね。ちょうど8年前ですよ。
住宅バブルだったんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
2004年。ああ、スペインででもそんなリゾートマンションが、
はい。
ニョキニョキって。
ニョキニョキ立ってましたよ。
もったいないですよね。うん、って、旗から見て言っちゃいけないんですけどね。じゃあ、その後どうなったか。
そうですね。ちょっとこの目で確かめたいですね。
いや、いいですね。じゃあ、10周年記念とか。人のご家庭のことをなんか計算して14年かちょっと先だなとか今思ってしまいました。ただ金額で見ますと全体的に括弧の中の前の月よりもちょっと減ってる感じで、盛り上がりがなかったような感じもいたしますね。
そうですね、皆さん様子見のところが多かったと思いますね、
うん、あ、日経インバースは増えたか。そうですね、全体的にちょっと様子見だったのかもしれません。で、今回の特集は ETF のランキング特集なんですけど、どんなランキングですか？
そうなんです。彼女さん、個別株ってよく値上がり率トップ10とか、はい、値下がり率トップ10とか、低 PER の銘柄これだとか、出来高ランキングとか、いろいろこうランキング作ってるじゃないですか。
もうしょっちゅういっぱい。
はい。で、ETF も一つの銘柄ですから、いろんなランキング付け実はできるんです。
ああ、そう言われてみれば。
はい。で、言い方を変えますと、今から発表するランキングを通じて ETF の一つ一つの銘柄にご興味持っていただいて、あ、そんな ETF もあるんだということで、ちょっとこう試しに買っていただければということで、
はい、
実はモーニングスターで国内 ETF の2011年6月末から2012年の6月末の直近1年間のリターン、 これは市場価格ベースなんですが、リターンランキングというのが出ております。
直近1年のリターンランキング。
はい。ズバリ、かのうちさん。
はい。
第1位は何だと思いますか？
全然見当つきません。
これはですね、第1位は、業種別 ETF の食品 ETF です。
え？食品 ETF？
はい。市場価格ベースでこの1年でプラス 11.82% になってます。
プラス 11.82%。
ちなみに直近1年のトピックスは 9.3% 弱マイナスですか、野内さん。
ああ、そうですよね。この1年でね。
いろいろありましたからね。
9% もトピックスは下がっているのに、食品 ETF は 11.8% 上がっている。
そうなんですよ。
食品、業種別で食品に入ってるものっていうと、
は
い、
おそらく時価総額で大きいのは JT さんじゃないですか。
うんうん。JT。
JT さんは上がったんですかね、この1年。
JT さんは上がりましたよ、この1年は。
やっぱりそれが大きな要因なんですかね。
ああ。JT だけで見てみると、この1年だとすると、
はい。
2011年の6月が、大体ですけれども、
はい、
1500円ぐらい。
ほう。
で、今、2400円ぐらい。
結構上がってますね。
上がってますね。
なるほど。
でもこれ JT 一つでいくと、わかんないので、分散してなんか食品、
は
い。
そうですね。食品 ETF はもう食品関連の企業を丸ごと変えちゃうと。
ちょっとディフェンシブとか思って、ですかね、
そうですね、
うん、
で鹿野内さん面白いのが、
はい、
あと5位に同じく業種別 ETF の小売 ETF が入っていまして、
小売、
はい、プラス 7.63% なんですよ。
あ、5位でプラス 7.6% ですか。
そうなんです。
結構いいんですね。
そうなんです。そして7位が同じく業種別 ETF で不動産 ETF、プラス 4.06 なんです。
不動産プラス 4.06？
はい、
はい、あ、そうなんですね。
これも意外ですよね。
相当意外です。
つまりこの前業種別 ETF の時に鹿野内さんのお話ししたんですが、トピックスとか日経平均という市場全体で見るのと全く違う世界が17つの各々の業種別で進展している。これは本当に大きな発見なんですよ。全く違う世界なんです。
しかも今食料品はちょっと JT が多分時価総額で占める割合がちょっと大きいんだと思うんですけれども、
大きいですね。かなり大きいです。
不動産見たらですね、はい、三菱地所とかだとほぼ横
ばい。あんまり変わってないですね。
なんですよ。三井不動もそうなんですよ。これを不動産って塊で見るとまたちょっと違うんですね。
そうなんです。そして11位には運輸物流 ETF が入り、12位には医薬品 ETF が入り、まあプラスはわずかなんですが、医薬品 ETF でプラス 1.75% ちゃんとなってるんですね。
これ業種別って使えますね。
そうなんですよ。
つ
まり個別株は1000何百社2000社という集合体ですが、業種別は17つの集合体ですから、皆さんそれぞれの相場感を働かせてピックアップしていくっていうのは立派な一つの投資の手法になると思います。
あとあれですね、これリスク分散ですね。
そうですね。
これ食品を ETF で買っておいて個別ではハイテクを持っているとかいう方もありかもしれませんね。
そうですね。やはりディフェンシブと呼ばれる食品、それから医薬品、うん、そういった関係は ETF で手堅く持っておられるというのは一つのやり方ですね。
使えますね。
で、鹿野内さん、2位が、また意外なんです、はい。タイ株式 ETF です。
タイ？
はい。これコード番号1559ですね。
1559。
これ1年でプラス 10.83% になってます。
あ、そうだったんですか。
はい。これも意外です。
なんか、タイ考えてもいませんでしたね。
はい、国内 ETF で買えるわけですね。
そうですよね、はい、
あとは、まあ、これも意外といえば意外だったんですが、10位が、コード番号13228、 金の ETF なんですが、これがプラス 2.51% です。
あ、プラス 2.5%。
はい。
あ、
そんなにイメージほど上がってないんですね。
うん、でも金は、はい、結構激しく動いた時期があった、ね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、もう一つ意外なのは、はい、アメリカのナスダック100指数に連動するナスダック100連動型 ETF が第3位なんです。コード番号が1545。これがプラス 10.08 なんです、かのうちさん。
ナスダック強いんだ。
そうなんですよ。で、ちなみに13位に、ダウ平均に連動する ETF、コード番号1546が入ってるんですが、これはプラス 1.59% です。
え？
つまり、
そうなんですか？
この1年は、ナスダックが顕著に上がったと。
この1年に限るとそうなんですね。
そういうことになるんですね。
でも面白いですね。これで改めてなんですけど、
はい、
食料品業種から金から、
はい、
ナスダック100から、
はい、
何でも買えちゃうわけですね。
おっしゃる通りです。今日本のマーケットに存在するのは日本の株だけではないです。世界の株が買えます。そして株式だけではなく債券も金も不動産も商品コモディティも売っていると。
それが一つの口座で全部できちゃう、
できちゃう
ということなんですね。もうちょっといろんなものがあるってことを改めて認識しました。
そうですね。
お知らせを挟んで海外の ETF のリターンランキングを伺います。
GMO クリック証券から株式取引向けの高機能ツールスーパー発注くんが誕生しました。多くのネット証券で採用され高機能ツールとして知られているスプリントを自社開発でカスタマイズ、従来のスプリントがさらに進化しました。また GMO クリック証券は2011年度の株式売買代金シェアがネット証券第3位へと躍進。さらにオリコンネット証券顧客満足度ランキングで手数料の満足度3年連続ナンバーワンに選ばれ、多くのお客様に選ばれています。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
では続いて海外 ETF のこの1年のリターンランキングを伺います。
はい、これも加納さんモーニングスターの中で、はい、これは2011年の5月末から2012年の5月末で日本のモーニングスターに載っているぐらいですから、ネット証券等で日本で買える海外 ETF の中でのランキングになります。
5月末基準です。日本で買えるもの、は
い、そうなんです、
はい、
さあ加納さん、ズバリ第1位は何だと思いますか？はい、
さっきナスダック100連動が良かったので、
いやそれは1位じゃないです。
あ、そっか、
もっと意外です ね、
1位ですもんね。
1位ですよ。
じゃあなんか新興国の株式のなんか、
まあイメージとしては分かりますが全然違います。
全然違う。
正解は、はい、iShares Barclays 米国国債20年超 ETF です。
米債
20年超です。それもこれ皆さんコード番号を申し上げておきますね、はい、TLT でございます。 TLT でございます。
米国債20年超
長期国債がなんと加納さん、市場価格ベースでプラス 31.72% です。
3割超。でも長期国債がそんだけ上がるってやっぱおかしいですよ。
これちょっと言葉は悪いかもしれませんが、はい、競馬におけるなんか大穴みたいな、ちょっと意外性の銘柄みたいな感じですよね。
意外性ありますよね。いやでも10年債で、はい、アメリカの10年債で 1.5% 割れてる状況から見ると、はい、確かに利回りは低下している、価格は上がってる。
そうなんです。
そりゃそうなんですけど、はい、それを ETF で買おうということは思いついていませんでした、はい、まるっきり。
これ加納さん、実は1年前に比べると米国国債20年もの30年ものの金利がものすごく下がってるんですよ、
はい、そうですよね。
はい、
10年債でも1年前って 3% ありましたもん、
はい、半分ぐらいですね今、うん、だったらそれだけ国債の価格は上がりますよ、加納さん。
上がってたんですよね、はい、そうか、 ETF で買えるんだ。
つまり私たちは債券に投資してもそんな儲からないだろうというなんか固定観念みたいなものがあって、
だってポートフォリオを組むときに、はい、安全資産現金、はい、やや安全資産国債じゃないですか、
はい、
まあほぼ安全資産、
まあそうですよね、
こ
う
それ値上がり益を求めてここ買わないですよ。
そうなんですよ。でも今加納さんいいことをおっしゃったと思うんですよ。資産の組み合わせとして株式と債券を黄金ペアのようにですね、はい、もう持ってるっていう人は株式で当然リターンは狙うんですが、株式債券の組み合わせをずっとキープしている人は、例えばこの1年、もしかしたらトータルでプラスになってるかもしれませんよ。
株は下がっちゃったかもしれません。トピックスが 10% 弱下がりました。はい、でも、はい、債券が、この ETF で3割上がった。
はい、
そうですよね。
ですから、どんな時も、値動きが異なる度合いが大きい株式と債券を合わせて持っておくというのをもう鉄則にしておくべきなんですね、本当は。
そうなんですね。
はい。
忘れてますよね。
そうなんですよ。
なんか特に、
はい、
日本の中にいると日本国債じゃないですか、先に債券で考えると、はい、ちょっと買いたくないんですよね、もう。
そうなんです。
これどう使われんのよって思っちゃうと、うん、そんなこと言ってじゃあ本当は資産運用という意味ではいけないんですけれど、うん、気分的に、うん、でも米国債っていうのもありましたね。
そうなんです。で、加納さん、驚くべきことにこの海外 ETF ランキング1位から10位の中で、はい、なんと6銘柄が債券 ETF なんです。
あ、そうなんですか。
はい。
ってことは米債だけじゃないってことですか。
基本的には米債でございます。ただやはりこういうマーケットが非常に不安定な時も、うん、債券 ETF でプラスになっているものがたくさんあるという事実を私たちはやはり直視するべきじゃないでしょうか。
10個のうち6個。
そうなんですよ。
でもこれがこのまま続くとも限らないですね。
そうです。ですので株式債券国地域という分散を常にしておくことがどんなことが起こってもある程度のリスクヘッジにはなるよと。
そうだったんですね。
そうなんです。こう基本をついつい忘れちゃうんですね。で、この海外 ETF、今申し上げた債券 ETF は、はい、今申し上げた米国国債20年超 ETF も、信託報酬 0.15% ですし、もう多くの債券 ETF が 0.15 から 0.2% 以下でございますので、コストもやはり非常に低いんですね。
為替はどうなるんですか？
あ、もちろん為替リスクは取ってます。取ってます。だからこれはもちろんリスク要素にはなりますが、こういう株式が非常に、パフォーマンス悪い時には、うん、債券というのが意外な力を発揮すると。
そうですね。
いうことなんですね。
しかもそれも米国債そのまま買いに行くんじゃなくて ETF で買っていることで、はい、まあ、手軽に。
そうなんです。満期が気にしなくていいんですよ、 ETF だと。
10年債で満期来ちゃったよっていうのはなし。
ないんですよ。 ETF は運用期間無期限ですから、ETF というファンドの中で勝手に買い替えてくれますから、
うんうんうん、
シンプルに保有すればいいと。
分散という意味ではいいですね。で、これが1位です。
はい。
はい。
で、これもう一つ面白いのが、5位に、はい、先ほどナスダックの話が出たんですが、はい、5位はアイシェアーズ、ナスダックバイオテクノロジーインデックスファンド。
ナスダックの中のバイオテクノロジー。
そうなん。いわゆる一種の業種 ETF ですね。
あ、そうですね。
はい。コード番号が IBB です。
IBB。
これね、加納さん、結構古い ETF でございまして、2001年の2月に上場しておりまして、120銘柄ほど、まあ、名の通りバイオテクノロジー関係の株式を組み入れていまして、信託報酬が 0.48% なんですが、結果としてやっぱりこういう業種別 ETF もね、
はい、
際立っていい成績を上げることもあると。
バイオなんていうのも本当にこう、はい、 何か出れば大きいっていう業種なので、まあアメリカはもうちょっと成熟しているので日本とは違うとは思いますけど、うんうん、これもね、
はい、銘柄分散できますのでね、バイオテクノロジー、そうです、もう広く投資すると。そして2位でございます。
2位、はい、
これまた意外です。フィリピン株式 ETF です。 iShares MSCI フィリピン、マーケットインデックスファンド、これがコード番号が EPHE でございますね。
さっきちょっと想像したのはこっち方面でした。
あ、そうですか。
なんか、なんとか高値とか出てくるんですよ、この画面に。は
い、フィリピン今調子いいんですね。
そうなんですね。
このフィリピン株式 ETF の中に組み込まれている銘柄の第1位、およそ 9% 近くを占めてるんですが、はい、SM インベストメンツっていう会社。彼女さんご存知ですか？
残念ながら存じません。
私は昔フィリピン行ったことあるんですよ。
はい、
あの例の放浪してる時にね。 SM っていうのは何の略かというとショッピングモールなんです。この SM インベストメンツはフィリピン人で知らない人いないです。
あ、そう。
これね、フィリピン国内で43の巨大なショッピングモールを運営してて、でショッピングモールだけでなくって百貨店とか、ホテルとかレジャー施設とか銀行とか、もうコングロマリットです。
そういう、もうなんか財閥みたいな感じ、
は
い、
で、私、マニラにいるときに、もう23年ぐらい前ですけど、その SM のショッピングモールの中で、一日過ごしてました。だって、外暑いですから。もうフィリピン人も一緒なんですよ。なんでショッピングモールフィリピンで流行るかというと、もう暑いから、なんか気がついたら朝から晩までいるんですよ。
もう、すべてのことがそこで賄えるんですね。
賄えちゃうから。で、食べて、映画見て、なんかブラブラ、ウィンドウショッピングして楽しかったってなる。
ああ、わかります。
すごいんですよ。
一日住んじゃうんですね。
そうなんです。
でも、そうか。フィリピンの株高いんだねって見てるだけでございましたが、はい、こんな ETF もありました。
そうなんですよ。これが、直近1年でプラス 12.1% になってます。
でもこれが2位なんですよね。
これが2位でございます。
やっぱ1位が際立ちますね。
1位が際立ってますね。
でも結構あれですね、 10% ぐらいっていうのが何個かずつありますよ。
そうなんです。
国内ものと海外もので。
そうなんです。
うん、
つまりマーケット全てが下がっちゃってるのではなくて、
はい、
業種別とか資産別とか、あるいは国地域で見ていると頑張っているところもあるんだと
ですね、
いうことですよね。
なんかこれを正確に選び出すことはできなそうな気がしますけれども、どれかはなんか引っかかっても良さそうな気がしますね。
そうですね。
で、アメリカの市場ではどんな感じなんですか？
はい、これアメリカはまたちょっとマニアックなんですよ。アメリカ株式市場では、はい、さらに ETF の数が多いので年初来の値上がりランキングというのをちょっと入手したんですが、
はい、
これ第1位はさっき鹿野内さんお話しあったビックス短期先物指数、
はい、
これのベア型です。
ビックス短期先物のベア型っていうことは、
はい、
ビックス指数は動かない。
そう、あのマーケットが順調に推移するよにかけてる方です。
あ、逆があったですもんね。
そうなんです、
ベアってことね。
そうなんです。
それが
これが年初来でプラス 84.33% になってます。
あ、そんなに、うん、
で例えば、5位は何かというと業種別で、リテールですから小売 ETF のブル3倍です。
3倍、
はい、
それはやっぱりね、
はい、これプラス 52.26% です。
あ、さすが。
でさっきナスダックのバイオテクノロジー出ましたが、はい、ブル2倍のナスダックバイオテクノロジー ETF というのがございまして、これでプラス 50% とかになってます。
日本もちょっと2倍とか3倍とか少し考えたら楽しいかもしれません。
確かにそうですね。
先ほど225のブル型ベア型、
はい、
どうしてお金になるのかなって伺って、多分それに 書いてくださったんだと思
います。ありがとうございます。
アヤリストさんから、225のチャートを見て自分でいろんな計算をしてそこに近いと思って買っています。例えば上げ幅の半値押しとか、たまに当たるので病みつきになりました。それと少額で買えるので使い勝手がいいです。
確かにそうですね。ご自身がこうマーケットをこう俯瞰して何かこうね、敏腕トレーダーになってという、はい、そういうちょっとこう高揚感が湧いてくるんでしょうね。
ね、
うん、
はい。ということでいただきました。どうもありがとうございました。今日はいろんなランキングから ETF の世界をご紹介いただきました。カンチュンドさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ビジネス名人戦、後手流れに身を任せる人、先手経済を常に追いかける人、もっと先手日経産業新聞で先を読み自ら仕掛ける人、
決め手はお試しにあり。0120-8349-46、優しく読む。
ラジオ日経では富士住宅の協賛で7月28日土曜日、アクセスプログレス梅田フォーラムで土地活用セミナーを開催します。府内総合研究所の鈴木誠一さんによる国から補助金の出るサービス付き高齢者向け住宅セミナーや、富士住宅による戸建て賃貸住宅成功事例の紹介などをお届けします。お申し込みはラジオ日経ホームページからどうぞ。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、
毎週金曜夜10時30分より放送です。どうぞお楽しみに。
日経225先物夜間取引の寄り付きは8680円で、通常取引の終わり値を20円下回りました。その後現在8700円変わらずとなっています。これが夜間での高値です。アジサイさんからもいただいておりました。 ETF は銘柄によっては流動性が低く1日の売買が成立しないものも多々ありますので、 ETF を買う場合は流動性を第一に銘柄選定していますといただいておりました。カンさん、これもペア型とかが結構飽きないできているので、
そうですね、安心して試せるっていうことあると思いますね。
そうですね、少額で、でなんか動きも見ていると分かるようで楽しみがあるんですかね。
そうなんです、うん、でアメリカの方では低 PER ETF ランキングとかもあるんです。つまり、はい、個別銘柄で PER ってあるじゃないですか、はい、それを ETF に直してるんです。
PER 出るんですか？
出ます。
そうなんですね。
でこれで低 PER 高 PER のランキングとかを出してやってると。つまりアメリカでは本当に個別株と同じような感覚で相場感をいろんな指標から働かせてトレードをたくさんの人がやってる。
まだまだ奥が深そうです。また来月も伺いましょう。今週もお疲れ様でした。担当は金内彩子でした。